今日はレビ記の2章1節から10節までです。レビ記2章1節から10節。人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていきなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。あなたがかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げるときは、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れない和型のパン、あるいは油を塗った種を入れないせんべいでなければならない。またもしあなたの捧げ物が平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れないものでなければならない。あなたはそれを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物である。またもしあなたの捧げ物が鍋で作った穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉で作らなければならない。こうしてあなたが作った穀物の捧げ物を主に捧げるときは、それを祭司のところに持ってき、祭司はそれを祭壇に持っていきなさい。祭司はその穀物の捧げ物から記念の部分を取り出し、祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。これは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。アーメン。今日は、穀物の捧げ物について、この、レビ記2章は、穀物の捧げ物、口語訳でとか古い訳では素祭と呼ばれている、捧げ物についてです。素祭の素というのは、素人の死、あるいは、素で、本当に質素なものですね。それを意味しています。なぜ質素なのかというと、種を入れないパン、要するに膨らましていない、ただ単なる小麦粉をそのまま油を混ぜて焼いたようなものですね。ちなみにこの間の手術に大姉妹が小麦粉をそのまま練って、それを伸ばして、それを平鍋の上で焼いて、これはせんべいだねってこの間言いましたね。ちょうどあんな感じのやつです。油を塗って平たく伸ばしてパン種を入れずにそのまま焼いた、あれまさしくあれですね。不思議ですね。たまたまこの間、それをいただいて、でこの、素材、穀物の捧げ物、捧げ物全般に言えることはですね、このレビ記の まあ、1章から7章の方に5種類の捧げ物が出てきますが、まあ、それらは全て捧げられたキリストを意味しており、また私たち自身主に捧げられるものとしての、意味があり、まあ、要するにイエス・キリストを意味し、また私たちのことを意味しております。そして今日のこの穀物の捧げ物、この穀物は、これは、捧げるときは小麦粉でなければならない、小麦のままではなく小麦粉です。この小麦粉は粉々に砕かれていなくてはなりません。イエス・キリストも、粉々に、砕かれた人間性を持っておられます。イエスは十字架上で粉々に砕かれました。そしてまた私たちもですね、まず粉々に砕かれる必要があるわけです。で、粉々に砕かれた上で、油が注がれ、またその上に乳香を添えて、そうしてこの小麦粉の、穀物の捧げ物は捧げられるものとなります。油、これは御霊を意味しておりますね。またその上に乳香、キリストの香りによって味付けられます。イエス様はお生まれになった時、黄金、乳香、もつ薬、それら3つのそのイエス様のご性質、まあ、黄金は神様の神性を表し、乳香、それはキリストの香り、あともつ薬はキリストの死、もつ薬はイエス様が死なれた時に、葬られた時にですね、アロエとに、もつ薬を混ぜたものを塗られましたね。この間の復活祭の時に、もうちょっとだけメッセージしました。このようにキリストのこの穀物の捧げ物はキリストを、暗示しており、ですから、祭司たちが穀物の捧げ物を捧げるとき、またイスラエルの民が捧げ物を捧げるたびにですね、そのキリストの、ご性質を、まあ、実演していったわけですね。これは、素祭に限らず全ての捧げ物について、また、レビ記で定められている祭りについても全てイエス・キリストを予表しております。で、この穀物の捧げ物はですね、まあ、祭司であるアロンのところに持っていかれると、祭司はこの中から一つかみ小麦粉を、油とその乳香全部と取り出して、その一つかみが記念の部分として、それを祭壇の上で焼いて煙にします。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である、まあ、もうこの表現、衣装の方にも出てきましたね。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である、これはですね、まあ、3章の和解の生贄の方にも出てきます、祭壇で火で焼いて煙にする、これは主に立ち上る香ばしい香りとしての、捧げ物の部分です、そしてその残りはですね、主への火に、まあ、残りの部分が、そのアロンとそのコラのものとなります。そしてそれは最も聖なるものと、されます。その部分が最も聖なるものとされる、まあ、それはまあ、なぜなのかというのは、ちょっと分かりません、ただ主がそのように命じておられます。レビ記の10章の方にですね、アロンの子ら、ナダブとアビフが各々違った香を焚いてしまって、そして主の前に火が出て焼き尽くされて、そして主の御前で死んだところがありますけれども、この12節からそのような事件が起こった直後でもですね、ちょっと12節からお読みしますけれども、そこでモーセはアロンとその生き残っているこのエルアザルとイタマルに言った。 主への火による捧げ物のうちから残った穀物の捧げ物を取り、パン種を入れずに祭壇のそばで食べなさい。これは最も聖なるものであるから、それを聖なるところで食べなさい。それは主への火による捧げ物のうちからあなたの受け取る分け前であり、あなたの子らの受け取る分け前である。そのように私は命じられている。このような痛ましい事件が起こった直後でも、それでもなお、生き残っている方のアロンの子たちに、このパン種を入れずに祭壇のそばで食べなさい。これは最も聖なるものである。で、これは、私はそのように命じられているからそのようにしなさいと言われております。とにかく、主から命じられたことは、どのようなことがあった時でも、祭司の子たちはそれをその通りに行わなくてはなりません。とても心情的には食べられるような場合ではないんですが、しかし、彼らは食べます。そして、この10章6節の方にも、あなた方は髪の毛を乱したり着物を裂いたりしてはならない。で、これは祭司はですね、このようなことがあった時でも、そのように着物を引き裂いたり髪を振り乱したり、あるいは死体に触れて身を怪我したりしてはならない。それは7節の後半に、あなた方の上には主の注ぎの油があるからだ。ですから主から特別に油注がれたものは、このように本当に人間的な感情や人間的なもろもろ、そうしたものはですね、一切投げ捨てて、そして主の聖なる務めに勤しまなければならないわけです。レビ記の2章の方、これは素祭ですけれども、これは主に油注がれたイエス・キリストを表しており、また私たちも主から油が注がれております。ですから私たちも主に油が注がれたものとしてですね、この性質を帯びているわけです。ですからまず世のものとは一線を画しているわけです。この穀物をというのは粉々に砕かれたものであると、先ほど言いましたけれども、私たちもですね、主に捧げられるときはまず人間性を捨てて、人間的なことではなく、まず粉々に砕かれていなければなりません。詩編の51編でダビデはですね、51編の16節と17節の方をお読みします。詩編の51編の16と17、たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。アメン。まずですね、全焼の生贄そのものを捧げるということよりも、むしろ粉々に砕かれた魂、砕かれた悔いた心、これを神様が喜ばれる生贄です。まずですから、この私たちが主に捧げられるとき、主からの御霊の油が注がれているときは、私たちは粉々に砕かれていなくてはならないわけです。人間的な、高ぶりや人間的な力、感情、そういったものによって捧げるのではなく、むしろ私たちのそういったもろもろは粉々に砕かれて、そうしてこそ私たちは主の御前に受け入れられるものとなるわけです。 レビ記の2章の5節と6節の方をもう一度読みますけれども、5節から。また、もしあなたの捧げ物が平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物であれば、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れないものでなければならない。あなたはそれを粉々に砕いて、その上に油を注ぎなさい。これは穀物の捧げ物である。でまず、これは平鍋の上で焼いた穀物の捧げ物、この間大姉妹が作った、あれのようなものですけども、それは油を混ぜた小麦粉の種を入れないものでなければならない。種を入れないものです。この種というパン種というものは聖書の中では良くないことで使われることが多いんですけれども、つまり私たちが捧げられるときは、パンダネ、要するにふくらし粉、これはですね、ふくらパンパンにパンダネを入れると、それを発酵して膨らんで外見は大きく見えますけれども、しかし中身は空気でスカスカです。またパンダネを入れるというのは発酵させるということですので。その交わりに不純物が混ざって、それが大きくなってしまう。ですから私たちキリスト者の交わりは、パンダネオというものは入れない。人間的に外見だけ膨らませるようなものではない。これはまた次回の方で詳しく見ていきたいんですけども、そのように純粋な交わりでなくてはなりません。またこの6節の方ではですね、それを粉々に砕いて、つまり、もうすでに調理して焼いたその調理済みのものをですね、さらに粉々に砕くわけですね。そしてその上に油を注ぎなさい。油を混ぜた小麦粉にさらに粉々に砕いて、さらに油を注ぐ。2回油を注いでいるわけですね。油が注がれるということが、2回、この前回の、ペンテコステの礼拝の時に、油、聖霊の御霊の満たしには2種類あるということを、覚えてるでしょうか。内面的な満たしと、また公な目に見える形での満たしがあります。この間の手術ではイエス様が復活された時、平安があなた方にありますように言われて、そしてイエス様は息を吹きかけられましたね。聖霊を受けなさいと、イエス様の復活の後に私たちキリスト者に油が、聖霊が注がれるというと、大体使徒行伝2章の五旬節の日に大きな風とともに炎の分かれた舌でもって私たちの、生徒たちの上に、聖霊がとどまった。大体、それを思い浮かべるんですが、しかしイエス様が復活されたその日の夕方、弟子たちに現れて息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われた。ここが、あまり人々は思い出しません。イエス様はその時にですね、弟子たちに聖霊を受けなさいと、息を吹きかけて、そしてその時ですね、外見的には弟子たちは、聖霊を受けたようにあまりわからないんですけども、しかしこの時確かにイエス様に息吹かれて聖霊を受けたんです。それが内面的な満たし、ギリシャ語ではプレローと言いまして、で、機能的な公の外面的にも明らかに見えるその満たしをプレソーと言います。使徒の2章の方に出てくる聖霊に、皆が聖霊に満たされてと書いてある、その満たされというのはプレソーの方、機能的な公な形の満たしになります。私たちはですね、イエス・キリストを信じた時点ですでに聖霊に満たされております。 誰も聖霊によるのでなければイエスは主であると言うことはできませんとあります。そしてキリスト者の中にもですね、もう明らかに聖霊に満たされているっていう、異言が出てきて、そして、予言が出てきたり、本当に通常の人間ではありえないようなことをしたりとか、そういうくらい公に見える形でイエス・キリストを証しするものとして聖霊に満たされる人もおれば、またイエス様を信じて救われている、でもそのような不思議なことは一切しない、外面的には普通の人間と同じ、そういうクリスチャンもおりますけれども、しかしいずれもイエス・キリストを信じ、そして内面的にはもうすでに満たされているわけです。このように、聖霊の、油注ぎには2種類あります。私たちが、キリスト者として生活をする上で、この素材、このレビ記の2章の方ではから分かることは、まず私たちは粉々に砕かれていなくてはならないということ、それから御霊の油が塗られているということ、この素材は穀物に、粉々に砕かれた小麦に油が混ぜられて、そしてよく練られておりますね。キリスト者は皆聖霊の油で塗り込められて、そして混ざりよく混ざり合って、そして入香、キリストの香りがとどまっております。そしてある捧げ物には、そこからさらにまた粉々に砕かれてですね、さらに油が注がれる、そのように特別な認職、キリスト者たちのうちにも、予言をする者、異言を語る者、諸々の癒しを行う者、そういった通常の人間では到底できないような、そのような認職が与えられる、キリスト者も中にはおります。ただそれに至るにはますますさらに粉々に砕かれなくてはならないわけです。そしてまたこの、穀物の捧げ物はイエス・キリストをも表しております。キリストは純粋な種の入っていない純粋なパンのような、そのような方であり、また私たちキリスト者の交わりも、その交わりはですね、人間的な何か、パン種を入れてではなく、むしろパン種の入っていないままの純粋な交わりとして、私たちはこの交わりのを保ち続けていく必要があるわけです。どうか私たちもこの教会の交わりのうちにおいては、この素材から、穀物の捧げ物から、多くを学んで、私たち自らを純粋に保ち、よく砕かれて人間的なものはではなく、このキリストの御霊の油とまたキリストの香りによって一致して、そうして純粋な交わりを保ち続けていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちもこの小麦粉の捧げ物のように、まず砕かれて、そして御霊の油と和合して、キリストの香りである乳香を添えられて、そして主の御前に純粋に捧げられるものとなりますように。この穀物の捧げ物は、かまどで焼くものや、また平鍋で焼くものや、あるいは鍋で作られるもの、いろいろな捧げられ方があります。それと同じように私たちもいろいろな捧げられ方があり、またいずれも種を入れないものであり、油を塗った、あるいは油を混ぜられたもの、そしていずれも粉々に砕かれたものです。 そのうちのあるものは調理済みであるにもかかわらず、さらにまた粉々に砕かれて、さらに油を注がれて、そして主の御前に捧げられます。どうかしよう、私たちの上にますますあなたからの粉々の砕きがあり、人間的な一切は砕かれ尽くして、そしてますますあなたから聖霊の油が注がれて、ますますイエス・キリストを大胆に証しするものとなっていきますように。ペテロをはじめ弟子たちは十字架のから復活の日の夕暮れにイエス様から息を吹きかけられて聖霊を受けました。しかし彼らその後なお世の寮に出て行き、まだあなたの力が外見的に現れる形ではありませんでしたが、しかし後にペンテコステの時に公な満たしを受け、さらなる聖霊の油が注がれて、そしてイエス・キリストを大胆に述べ伝えるものと作り変えられました。どうか主よ、ますます私たちを作り変えてください。ますます私たちの人間的な性質を砕き、ますます聖霊の油を注いで、あなたを大胆に証しするものとしてくださいますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの主、真に油注がれた方であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。